はい、時刻はそろそろ4時30分になります。後半はAちゃんのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp、 ファックスは0829-31-0761、0829-31-0761です。メールファックスどんどんお待ちしています。それではここからは栗林さんお願いします。
はい、ありがとうございました。
で BGM が、のゲストの酒井さんのリクエストのコーヒーブルースが流れておりますね。
はい、それを聞きながらね、
はい、でお願いします。
はい、まあ、今流れてますけど、まあ、今日は本当にね何の準備もできずに、この、まあ、迎えたんですけども、
いつものことです。大丈夫ですよ。
そう言ってくださると
、それがインド的ですからいいじゃないですか。
そうですか。そうなんですよ。インドの今回
インドはノープロブレムっていうのが合言葉ですからね。問題ありません。
なるほど、わかりました。
ノープロブレム。
はい、じゃあ今ね言っていただいてる酒井さんにね振るんですけど、その前にまあAちゃんはねもう20年廿日市の駅前で在住外国人をまあ支えるというかね、そういう仕事をボランティアとして続けてきました。
はい、
どんどんねコロナ禍でも厳しい環境がありまして、後でちょっとまあ紹介もするんですけど、インド人でね印象的な、まあ印象的よりか亡くなった人もいましたんでね、まあいろんな意味でね今回ゲストからインドの話をしっかりと聞きたいなと思っています。
はい、
それじゃあ紹介をさせていただきます。酒井さんどうぞよろしく自己紹介でお願いします。
はい、先ほども少しお話しましたけども、広島からやってまいりました、はい、酒井と申します。
はい、
まあよくなんでインドに行くんですかって聞かれるんですけど、多分昔インド人だったからじゃないかなとそれが唯一の答えなんですけども、でインドに行ってるっていうとね、皆さんからも必ず聞かれる質問が、インドって一遍行くと好きになる人と嫌いになる人とはっきり分かれるんですねとか言ってよく言われる
んです
よ。
あ、そうなんですか。
まあ日本から見てその日本の常識とインドの常識っていうのはもう正反対みたいに離れていて、もうそれが耐えられないっていう人と、それがダイナミックで面白いっていう人と、多分それが分かれるんじゃないかな。あとやっぱりインド汚いですからね、ゴミだらけでもうそこら辺でもうおしっこもするし、もう異臭漂う、まあ綺麗なとこは綺麗なんだけど、まあ外してかなり汚いですよね。まあ、それが耐えられないという人もいるかもしれませんが、まあそれがすごく自然だし、まあ自分が行くのは南インドなんですけども、南インドっていうのは気候もすごく温暖で、まあ熱帯なんですけれどもね。
ですよね。
果物なんかもたくさんあって自然豊かなので、まあ、それがとても魅力的ですね。
ですね。なんかインドって言ったらみんなもう日本の人は知ってるのは知ってるけど、具体的にどういうところかっていうのがあんまりわからないから、今回ちょっと聞いて勉強したいな、私も。
インドは言語が400あるって言われてまして、公用語も17あるし、民族もたくさんいるので、インドってどんなとこかって一概に言うことできないんですよね。
そこをなんとか、
はい、で日本人が行くインドっていうのは大抵北インドなんですよ。というのはやっぱりお釈迦様の生誕の地とかね、ブッダガヤとか、あとベナレスとか、やっぱ首都がデリーなんですけども、デリーはずっとインドの北の端っこの方にあるので、日本人が行くのはほとんど北インドなんですけども、南インドの方がやっぱ熱帯なので、ね、やっぱ人間性も穏やかで、悪い人間も、まあ、比較的少ないし、バックパッカーなんかで北と南両方行った人は大抵南の方が良かったって言ってくださいますよね。まあ、自分が行くのはその南インドの一番南の端っこのタミルナード州というところに行くんですけれどもね。
もう一回お願いします。
タミルナードと言います。
かみそうな名前で、
タミルナード、
タルミナール、
タルミナード。もう日本語とずいぶん言語の体系違うのでね、地名覚えててインド人言っても通じないことがあるんですよ。
まあ、発音がねそもそも違うんですね。
日本語ってあいうえおって母音がすごく強いじゃないですか、この体系がずいぶん違うのでね。
あ、ですよね。英語にしてもインドなまりの人は結構私も分かりにくかったりとか。
そうですね。インドの英語って言うんですが、 R が発音がすごく強いんですよ。12月ディセンバールとかね、
もうルンなん
ですごいことをね、スーパーって言うんだけど、スーパルスーパルって言うんですよね。
あ、もうスーパーで判断しないとダメですね。
そうです。
なるほどね。
まあね、とにかく全てが違ってね、もう全部面白いところですよ。
まあ、大体、うん、はいはい、
どうぞ。本当ね、酒井さんはね、もうそういうインドに行かれたというのがね、私も不思議ですけど、国内でね、まあ、とにかく広島でね、いろんなボランティア活動を しとられるんですね。
あ、そうみたいですね、う
ん、これがまた不思議なんですよ、はい、ほのぼの広島というその車椅子を会にもね、随分とあのいろんなことでね、サポートしてもらってたんですけど ね、そこでお付き合いをさせてもらいました。本当に頼りになる人なんですよ、
はい、
まあ、どうしてそこまであのボランティアにも、ね、傾聴しとられるかなと思ってたんです。
それはインドに行く前からですか、
うん、もうそうですね、もともとそういう福祉活動とか社会保障活動すごく好きだったんで、まあ、そのトイレ掃除の話での面白いことは、うん、まあ、広島では月に一遍公衆トイレ掃除の会といってトイレ掃除してて、うん、まあ、それで皆さんに喜んでもらえる、自分もすごく心がハッピーなんですが、うん、インドでもやっぱり同じことしようとしたらね、すっごい止められるんですよ、
う
ん、
どうして？
インドってやっぱカースト制があるじゃないですか、そういうことするのは最も身分の低い人間のすることだから、しちゃダメないとお前はゲストだからって言われるんだけど、それでも、あ、自分は行くのはあのインドのキリスト教系の児童養護施設に行くんですけどもね、そこでもね結構汚れてるんですよ。で、まあ、その向こうは日本と違ってね、硬水だから、うん、ものすごくその水垢が激しいんですよね。
なるほど。
はは、硬い水とかで硬水、
そうだから、シャワーなんかでもすぐこの穴が詰まっちゃうんですよ。でトイレもね、そんな水垢ものすごくついてるんだけど、それを這いつくばって素手で掃除したら最初は止められるけど、やっぱり掃除してきれいにしたらね、すごい喜んでくれるし、なんかすごい尊敬してくれますよ。
お
ー、
もう子供から尊敬されたら嬉しいですよ、やっぱり。大人は嘘つきですけどね、子供は正直ですけど
まあでもね、そこだけだ外国人がやるわけですから、
そこまでやるとはね、
普通はそんなことする人いないでしょうね。
うんうん、
あと子供はね、学校通うの、まあ、裸足で通う子多いんですけども、もうそこら中にゴミ捨ててて、瓶のかけたガラスの破片とかあるんですよ、
うん、
あれなんかでも平気ですからね、もうそこ避けて通るでしょ。で、付き添いのまあマザー、ハウスマザーとかいるわけだけど、ガラスの瓶だけでも取っときゃいいのにと思っても知らん顔してますからね、うん、まあ、みんなたくましいですよ。
はい、じゃあ、そんなことを掘り下げるためにですね、ちょっと一つ目のコーナーに行きましょうか。
そうですね、
はい、ちょっとじゃあ、はい、お願いします。
これに気づけばええじゃん、
はい
はい、
いつもこのコールでね、何か気づかないといけないなと思うんですけど、
そうですね、今日何に気づけばいいかなっていう私に質問があったので
まあ一つね、はい、まあ、いつも思ってることですけども、まあ、外国人とサポートするということになるとね、いろんなことで基本的なね、問題を意識します。在留資格というのがないということはね、それだけで日本の国土にこう、ね、立ってるだけでその違法なんですから、そういうことをね、日本人は全く閉鎖を感じておらない。だから在留資格でね、本当に拘束されているのが外国人なんですよね。たとえ永住とかね持っていても、やっぱり在留資格というね、これは大きいものです。そしてそういう中でですね、外国人特有の問題がいっぱいあります。日本人のトラブルは全部ある。その中でまた今の在留資格で拘束されるということですが、そういう外国人に対してね、実は民生委員が多分一人もいないと思いますよ。法律上ね、日本国籍のない人に民生委員はなれないということになっていると思います。300万人を超すようなね、在住外国人いらっしゃるんですけど、そういう民生委員のね、活動というのが外国人自らねできる方がいいんじゃないかなと私は思いますね。それが一つ本当に気づくことなんですよ。で、消防団もね、これはなかなかほとんど外国人を入れてる消防団はないですよね。で、しかしね、火元を消防職員が火元はどこかって言った時、火元聞いたことがない。それじゃね、困るわけですよ。大学の寮でもね、留学生やらいっぱいおる、そこへ飛び込んでいってですよ、みんな通じん人ばっかりだったら困るでしょ。だから消防団というのをね、大学の中で作ったものもいますね。草津の立命館大学はそうしてますよ。だからそういうふうにしてね、法律上できるんだから、やっぱり心がけてほしい。廿日市には消防団、外国人が入っておられます。
お、
入ってない市もあります、近くに。
一緒にでも地域を支えていくっていうのは、うん、同じ目的を持っていいですよね。
そう、そうですね、うん、で特にね、同じ外国人同士でね、支えるという、うん、お客様じゃないんで、自分がね支えるという、そういう気持ち持ってほしい、それをね、うん、思いました。 はい、それとね、まあ、日本もう一つ言いますけど、やっぱり廿日市のことなんですけどね、ベトナム人の夫婦が出産いう妊娠された時にね、これもやっぱりその出産について日本の医療とかね、手続きとかどういうことがあるのか全く知らないですね。そういうことを私も広島廿日市国際に伝えて、ベトナム人の通訳が言ってくれました。でそれをね、できればね、助産師会があるんですから、広島ですけども、助産師会に行けばね、助産師会はまた広島国際センターに入っておられて、通訳者がそこへ派遣してもらえるわけなんですよ。そういうシステムをね、やっぱり有効活用して、自分が出産を迎える前でにね、日本の制度では、日本の医療機関ではどういう扱いがあるのかというのをね、しっかりと勉強してほしいなと思いますね。だからいろいろある制度がね、その本人に伝わってない、これが大変残念なことなんです。以上、気づけばええじゃんと思っております。さあ、はい、それで、ゲストの方にね、こういうことを振りたいのは、私はインドの民生が分からない、インド人と付き合っただけで、今櫻井さんおっしゃったようにね、日本と真逆であるとおっしゃったですけどね、もう少しその
地域の付き合い方みたいな、
付き合い方もあるしね、手続き的にですね、ものすごく困った、証明書を出してもらえないとかね、なんとこれどこから攻めたらいいのかと、外国人サポートを我々心がけてますけども、どうしようと思ったんですよ。
日本との違いっていうのが、地方自治体的なことで感じることはありますか、坂井さん。難しい質問かもしれませんけど、
かなりアバウトな国であることは確かで、けれどもだんだんとシステマチックになってきていますよね。よく言われるのが、インド人ってすごく頭がいい、コンピューターが得意だ、そして、今ガーファなんかででもトップがインド人でしょ、グーグルもそうか、フェイスブックもそうだったかな、インドはそのカースト制があって、で生まれながらに職業差別、職業がもう決まっているんだけども、それで下のカーストの人間が上に行こうと思ったら、カーストがない新しい職業に作るのがいいんですよね。それが何かっていうとコンピューターなんですよ。
なるほど。
でインド人っていうのは本当にね、インド人ってね、数学とかね、科学的な才能すごいありますよ。女の子でもね、この日本の電気製品、ビデオとかカメラを渡ったでしょ、適当に触って使いこなしますからね、もうびっくりしますよね。
なるほど。
でそのコンピューターのサイエンス、コンピューターサイエンスの学校がたくさんあるし、それとインドがそのシリコンバレーのようにその IT 都市として伸びたのは、賃金がアメリカと比べてはるかに安かったということ、それともう一つは時差があるので、アメリカで昼間やって、夜発注するとインドの昼間仕事をして、翌朝アメリカにその仕事を納品できるという時差がある関係で、だから僕、時差があるということ、それから頭がいいということ、それから簡素性があるということで、インドっていうのは IT に関してすごく伸びたんですよね。
日本にもね、たくさん来られてますよね、就職でその IT の関係でしてね。
そうですね。
でも日本はそのコンピューターをする人に対して、やっぱりあんまり、なんていうかね、地位が良くないとか、給料があんまり良くないんですよね。
実力主義じゃないですからね。
そう、だから日本を足掛かりにして、アメリカとかあっちの方に行きたいというのは、何人も聞いたことが私あります、インド人に。
頭がいいしね、それと若年労働者がすごく多いでしょうね、若年労働者が。インドはね、日本と比べると人口10倍なんですよ、はっきり分かりませんけど12億と言ってますけど、まだまだたくさんいるかもしれませんけど、で人口構成が全く違いますね。インドは綺麗なピラミッドの形って子供たちすごく多いんですよ、
羨ましい。
最近はちょっとね、少子化になってきましたけど、それでも圧倒的に子供が多いし、もうインドの田舎の村なんか行ったらもう裸の赤ちゃんとかもう幼稚園児みたいなうじゃうじゃ出てきますからね。
いいですね。
めっちゃ人懐っこいんですよね。でカメラとか構えたらみんなバーって寄ってくるし、おばあさんなんかね、うちの孫と写真撮ってくれとかできますからね。
人懐っこいですね。
そうです、そうです。
でもやっぱり北と南の違いもそこもあります
と思いますね。やっぱ南の方がフレンドリーだと思います。南インドの、自分はそのタミルナードのチェンナイという州都にいつも飛行場でがあって、そこに行くんですけども、日本から直行便がないので、エアインディアなんかだったらデリー経由で行くんですけども、デリーとはかなり距離が離れていて、もうデリー降りたらもうその自分が行くチェンナイとは全く違いますね。人の顔も違うし、言葉ももちろん違うので、ものすごくやっぱ緊張しますね。
同じインド人って言葉通じないんじゃないですか。
それがすごいことですよね。公用語だけで17あるってねって言いますからね。でお札にも確か14かな、うん、あ向こうはルピーという単位ですけど、これは1ルピーですっていうのは14ぐらいの言葉で書いてあるんですよ、うん日本の感覚と全く違う。
もうインドだけで国際社会ですね。
そうですね。ねまあ、それだけすごく違う。まあ、これでインドに限らずですけど、自分は、ね、外国に行けばのメリットっていうのは、日本を理解することができるんじゃないかと思います。そうですね。もう日本にいてたら全てが当たり前でしょう。でみんな同じ顔、みんな同じ言葉をしゃべる。これが当たり前だと思うけど、国際的に見たらこんなの全く当たり前じゃないですからね。
そうです。私もあのオーストラリアでそれ感じましたよ。
だから多様性という意味では。インド人は長けてるのかもしれない
ですね、うん、そうですね、う
ん、民族が違うだけでも、うんまあ、やっちゃいけないタブーが結構あるでしょうし、宗教的なこともね、仏教と思ってるけど佐賀さんが言ってるところは
あ自分が行くのはクリスチャンが多いです ね、 ですね。一番南のタミルの人はクリスチャン多いですし、まあ、最近は仏教徒も増えてきたって言いますね、まあ、それは、まあ、最近は笹井秀麗さんっていう非常に有名な日本人層が広めてるということもあるんですけれども、やっぱりカースト制に対して不満を持ってる人が多いんじゃないでしょうか。
なるほどね。
ヒンディーだったら、一番下のね、まあ、このカースト外のアウト・オブ・カースト、まあ、不可植民に生まれたら、あのヒンズー教徒であっても一生涯寺院の中に入ることができない、外からお祈りしなきゃいけない、まあ、そういうのが嫌で、キリスト教とか仏教っていうのはそういうカースト関係ないですから、それに救いを求めてる人が多いんじゃないかと思います ね、
まあ、話がなんかもう夜に徹して話をしたくなるような興味深い話ですが、まあ、でもそろそろちょっとあのここでちょっと小休憩であの音楽を ね書きたいと思いますが、
はい、
私なんか坂井さんと同じ共通のお知り合いがいて、奥野正俊さんっていう、はい、あの広島では知る人ぞ知るミュージシャンですけども、彼2年前ですかね。
いやもう半年ぐらい前じゃないか。もう2年もなってないと思うよ。
病気になってからですよね。
ああ、
うんうん、で闘病生活で最近お亡くなりになったということなんですけど、あの彼の曲から、机の上の君っていうことなんですけど、この音楽をちょっと選んだあの理由を少しだけお願いします。
奥野正俊さん、自分正君って呼んでるんだけど、正君の曲はねどれもすごく心に染みて、自分は多分たくさん何百枚持ってる CD の中で一番回数を聞いたのは彼の CD だと思うんだけど、今からかける曲が一番その中でもラストの曲でね、
はい、
もうとても心に染みます。そうとしか言いようがないですが、まあ、聞いていただいたら分かると思います、
はい、じゃあ奥野正人さんで机の上の君お願いします、
はい。
朝目が覚めて大きな背伸びして頭をかの上の君、今日もおはよう。 見てて小指だけ握らせていてね。
いつものように廿日市の市の広報をですねご覧いただくといいと思うんですけど、これが各書体家庭にですね無料で配布されてます。表紙にもあるんですけども、1ページめくったところにも吉和の複合施設オープンとあります。吉和にですね吉和支所、吉和ふれあい交流センター、それからちょっと時間遅れ10月になりますが吉和歴史民俗資料館、こういった複合施設ができるということでね、先般 の大野にできた複合施設も本当に人気でしたが、こう吉和にまたこういうことができるということはですね、とても嬉しいことだと思います。やっぱり拠点ところという場所というかね、これは大きいですね。そこ行ったらいろんな人と会えるしね、遠慮なくいろんな楽しみがあります。今実は在住外国人 の拠点作りというのを私も一つのテーマに掲げておるわけです、はい、これは大きな建物建てるとかそんなんじゃないんですよ。どっかね使えるところあったら使わせていただきたいと思っております。先般4月16日に実は広島南区市内の南区にですねお寺をミャンマー人の人たちをお借りしてですね、ミャンマーの、正月の祭りですけども水かけ祭り、これをやったんですね、うん、大変人気でね、もうそんなに宣伝してないのに150人以上集まって、半分以上ミャンマー人と、それほどねやっぱり集まってみんなと交流したい、その気持ち、強い気持ちをねやっぱり我々感じないといけないです ね
大事ななんかお正月の行事でもあったということで
そうなんですね、
やりたかったんでしょう ね、 みんなね、
やりたかったんだと、うん、広島で初めてやった、そういうことが他にもあると思いますよ、いろんな人がね広島に実はおられるんです。もう移民の町というかね、そういうことになってますからね、
はい、
今我々はこれから その廿日市で始まったこの活動をですね広島に発展させようとしてですね、広島で、5月から8月にかけて5つの会場をお借りしてですね、ホップステップジャンプと、そういう気合を入れてですね、やろうとするものがあります、はい、確かにシンポジウムとか展示会場であるとか、静かなね今までやってたようなことを広島でもやるんだなというふうに見えるかも分かりませんが、その実はですね裏に、ミャンマー人じゃなしにウクライナの方とかですね、そういう避難民の方、なかなか生活安定しないこういう人たちに対する、職業の斡旋というかね、そういうことを、念頭に置いております、そのためにはやっぱりそういう関係者の方、そして入国管理局とかね、そういうあるいは労働局とかそういったお役所も関心を持っていただけておるようなのでですね、
はい、
共に一緒に、そういう、チャンスを、探ってみたいと思ってます、またPR をさせていただきますからですね、そういう含みがあるんだということをご理解ください。そして一番近いのがね、
5月ですよね、
5月の14日から、シャレオの地下に、シャレオって神谷町にありますよね、その、一番、西の端にですね、
地下街
で一番西の端にね新しい拠点ができた、そこでこの活動のオープニングという形で、ウクライナ支援というキッズゲルニカプロジェクトというのも始まります、
はい、
それを受けてねもうすぐに今度は人町プラザの方でもシンポジウムをやって展示をやって、そしてまたその後は県庁の方にも展示をさせていただきます。そのようなことをやって、8月には折り鶴タワーね、 ああいうところの10階をお借りしてシンポジウムをやり、また野球場、元の広島の、ね、カープの元市民球場跡地をエージャンお借りしましてですね、
市民棟ですね、
はい、そこで、テントも張ったり、そして大屋根の下でイベントをやってですね、今の就労の斡旋ということもありますし、それから災害時の対応とかですね、生活のトラブル、それに対するいろんな法律家の相談などもね、一括そこでワンストップでできるようなことをやろうとしてます。大変ね、大掛かりなことになってくるので、これはもう会員を倍増してですね、お金も集めてやらなきゃならんと思うんですが、狙いとするところは少しでも在住外国人の居場所、心の通う場所、そこを作って早く彼らのトラブルに気がつくようにしていきたいと、こういう思いなんです。
そうですね、詳しい詳細の方は、はい、エージャンの方のホームページで、
そうそう、
もう見られますね。特設ページを酒井さん作られた、
ね、酒井さんが、ね、作ってくれたのが一番分かりやすい、ちょっと説明をしていただければ、はい、どういうふうにアプローチ
する、少しだけね、時間ね、もうないんで、はい、
今言われた5つ、1,2,3,4,5,6,6 つのイベントについての詳細を載せたひまわり&折り鶴フェスタという、イベントですけども、エージャン折り鶴というホームページを作っております。これ検索エンジン出てるかな、
20日市の、20日市、一般社団法人エージャンであれば多分検索が上の方に出てきますから、はい、その中に特設ページがあるということですね、
はい、そうです、
はい、わかりました。では、まあ、そちらの方詳しく見てください、はい、ということで、それではそろそろお別れの時間です、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今までのラジオそれぞれのアーカイブは木の猫のホームページから木の猫ラジオやエージャンホームページからお聞きいただけます。次回は6月13日火曜日午後4時放送です。夢タウン20日市3階 FM 20日市 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクール木の猫の横山晴美と、
一般社団法人エージャンの栗林と、
はい、そして今日のゲスト、
はい、酒井信夫です。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。カラフルタウン20日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の猫と一般社団法人エージャンの提供でお送りいたしました。
76.1